恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
皆さんとご一緒に創世記を学んでいますが、19章のところで3人の御使いがアブラハム一家に現れて、来年の今頃にはあなた方は男の子を持っているというですね、約束を与えました。その約束の実現が、実はこの後の21章においてなるわけです。ところが、その19章から21章に至るまでの、この間に2つの大きな出来事がありました。一つは、ソドムとゴモラの滅亡です。そしてもう一つが、この20章におけるアブラハムの失敗という出来事です。私たちは先週先々週とロトについて見ていきました。ロトを見ながら、ああロトがアブラハムのようなものであったなということを考えたのです。ところがなんと2章に行くと、そのアブラハム自身が本当に恥ずかしい姿をさらけ出すのです。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じるとき、自分の罪を認めて、この自分の罪のためにイエス様があの十字架の上で死んでくださった、イエス様こそ私の救い主ですということを信じるとき、その瞬間、あなたは神の子供とされます。罪の許しを得ます。義と認められます。永遠の命をいただきます。これは瞬間のことです。時間をかけてっていうことではありません。イエス様を信じればその瞬間、そうなるのです。じゃあ、それで終わりですか？ いえ、それは始まりです。そしてそれらのことはある意味で立場上のことです。現実は、神の子供とされていても、少しも神の子供らしくない、この世のものとまるで変わらない生き方をしているかもしれません。永遠の命が与えられたと言っても、その人自身は、永遠のものよりも目に見えるこの世のものの方がもっと親しくて、そういったものを期待求めながら生きているかもしれません。罪の許しをいただいたと言っても、同じ罪を繰り返し繰り返し犯しているかもしれません。義と神様の前に認められたと言っても、見えるところは以前と少しも変わらない生き方をしているかもしれません。イエス様を信じるとき瞬間的に清い神様の霊、聖霊がその人のうちに救いの保証として与えられるのですけれども、現実は一体どこにその人のうちに聖霊が住んでいると思う兆しがあるのかまるで見えない。見えるのはただ自我むき出しの生き方かもしれません。そうなのですね。私たちはイエス・キリストを信じるときその瞬間にちょうど赤ちゃんがお母さんのお腹からほんぎゃーっと生まれてくるように新しい命を持って誕生したのです。お母さんは赤ちゃんが生まれると、ああ生まれた、もうこれでいい。この子供を腐らせないように冷蔵庫の中に入れておこうなんてことしませんね。恐ろしい話です。そこから始まりなわけです。そこから生まれた神の子供のとして生まれたこの赤ちゃんは成長していくはずです。神の子供として私たちも信じて生まれ変わったとき、そこから成長が始まるのです。一歩一歩と成長しながら、変えられながら、神の子供にふさわしいものに、キリストに似たものに変えられていくのです。神様は、ご自身の子供たちの成長を本当に親が子供の成長を楽しみに見るように、いやそれ以上に神の子供である私たちの成長に大いなる関心を抱いています。そして様々な方法を用いて 私たちを成長させようというのです。教会の様々な方法を用いて、また個人的にいろんな方法を用いて、また時には辛い経験を通して、神様は私たちを成長させようとするのです。しかし、私たちは未完成です。まだ成長、成熟しきったものではないので、しばしば残念なことに、時に失敗します。時に罪を犯すのです。クリスチャンが罪を犯すとき、サタンは大きなチャンスとばかりに、クリスチャンが罪を犯すとき攻めてきます。攻撃してきます。心の中に。お前そんなことをしておきながら、それでもまだお前はクリスチャンだと思っているのか？それでも救われたと思っているのか？それはただの思い込み、思い違い。お前のようなものがクリスチャンになれるはずはない、救われるはずはない、天国に行けるはずはない、お前はダメなんだ、落ちこぼれなんだと、悪魔は誘惑してくるのです。ぜひぜひ、そのようなサタンの攻撃に負けることなく私たちは備えておきたいものです。残念ながらクリスチャンも罪を犯すのです。皆さんが船に乗りますと、大きな船に乗ると、この救命艇っていうのがですね、船の横にこうついています。船に乗った時に救命艇を見て、あ、救命艇がある以上はこの船は沈むんだなんて考えないでしょ？もしものために救命艇がついてるわけです。また、救命道具もですね、この、ある場所が教えられるわけです。飛行機に乗ると必ず、スチュワーデスが、離陸前に、乗客に救命着の着方を講示します。また、避難口がですね、非常口がどこにあるかを教えます。初めて飛行機乗る人は、ちょっと怖くなりますね。この飛行機もしかしたら落ちるの？救命道具があるからといって、非常口があるからといって、これは飛行機は落ちるっていうわけじゃないのです。もしかして落ちたら、っていう時のための備えがあるわけです。クリスチャンは、どうせ未完成なんだから、罪を犯すのは仕方がないんだから、まあ罪を犯す生活を続けよう。罪の許しの準備がいつもあるんだから、大丈夫、罪を犯したってすぐ許されるんだから、決してそんな風に考えてはならないのです。救命艇があるからといって沈むわけじゃないし、非常口があるからといって墜落するわけじゃないし、罪の許しの方法を知っているからといって、私たちは必ず罪を犯さねばならないなんてことはとんでもないのです。でも、私たちはしばしば、6日間は、この世の人とは全然変わりない生活をしながら、心の片隅で、ああ、クリスチャンがこんなこと言っちゃいけないんだよな、こんなことしちゃいけないんだよな、と思いながら、でも、ああ、もう少し、もう少し、もう少ししたら日曜日がある。あの礼拝に行って、神様の前に罪を懺悔して、もう一回すっきりして、また始まるんだから、なんてですね、そんな思いで日々の生活を送ってはならないのです。私たちが罪から救われたということは、罪から救われたということは、罪を犯さないものになるために救われたのです。そのことを忘れてはなりません。でも、それでも、私たちは罪を犯してしまうのです。でも、私たちが罪を犯すときの旅の救命道具はどこにありますか？聖書のあちらこちらに出ていますよね。特に明らかになっているのはヨハネ第一の手紙です。一章の終わりから二章の初めにかけて、巫女イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。もし私たちのうちに罪がないというなら、その人は偽りを言っています。罪がないと言える人はいません。もし私たちが自分の罪を告白するならば、言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし自分に罪がないというなら、それは神を偽り者とするのです。そうヨハネは書いた後で2章の初めのところで、私がこれをあなた方に書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。罪がないというなら、その人は嘘つきです。罪はあります。そして罪を犯したら、言い表して許し清めいただきましょう。だから、どうせ許されるんだから罪を犯せばいいんだ。いいえ、 罪を犯さないようになるために救われたということを同時に、いつも覚えながら、真実な悔い改めをせねばならないのです。ある時、一人のスリが、町をぶらついていました。いい獲物はないかなとですね、ぶらついていたのです。そうしましたら、ちょうど教会の伝道会の真っ最中で、お、面白そうだって言って、教会の伝道会に入ったのです。教会の中で商売をしようと思ったんでしょうか、わかりませんけど、なんとですね、このスリは、その伝道会で、イエス・キリストの福音を聞いて、信じて救われたというのです。彼は、クリスチャンになりました。新しい人生に入ったこのスリは、この教会から帰る道すがら、将来の計画を立てたというのです。まだ救われていない頃は、一日に20人のポケットから財布を抜き取ってきた。しかし今や私はクリスチャンになった。スリは罪であることが分かった。だから、スリ稼業はやめよう。もちろん、徐々にやめよう。明日から新しい出発をしよう。この月の残りは、一日、10人に限ろう。来月は、この罪を激しく、罪と激しく戦って一日に、5人だけに絞ろう。何しろ私はクリスチャンになったのだから、そしてこうして1年の終わりには、絶えざる努力と神様の力によって、スリの仕事から完全に足を洗うことにしよう。どうでしょうか。もしもこんなことがあったら、これは間違っています。これは作り話なんですが、そんなことがあってはならないですね。もしもスリがクリスチャンになったら、その瞬間からその罪を悔い改めて、この罪から足を洗うはずです。私たちが罪を犯し、それが罪であることを知らされたら、本当に真剣に自分の罪を主の前に悔い改め、自分の弱さ、自分の不従順、自分の不信仰を神様の前に悔い改めてきっぱりとその罪を離れるということを、もし私たちがしないなら、罪をいい加減に適当に、大したことではない、大きなことではない、適当にそれを扱っているなら、実は私たちは同じ罪を再三再四、繰り返し繰り返し行ってしまう、犯してしまうということになるのです。私たちはこのスリのような盗みはしないかもしれません。しかし同じ態度を他の罪に対してはしているかもしれません。言葉の上での罪において、高ぶりの罪において、妬みや癇癪や人を愛さない、許さない、不信仰。そのような罪に対して私たちはもしかしたら同じ態度をとっているのかもしれない。今までは1日に20回起こったけど今日から10回にしようとかですね。考えてみると同じことをやっているのかもしれない。聖書の中にも私たちは同じ罪を繰り返し繰り返し行うという例が見ることができます。例えば、エジプトを脱出したイスラエルの民です。エジプトを脱出したイスラエルの民は40年の間荒野を放浪しながら、彼らの40年間はただ、愚痴、つぶやき、文句、指導者のモーセに対する批判、ただもうそれだけの40年間だったのです。いや、そのつぶやきの彼らの罪が、歩いて本当だったら10日ばかりで渡れるはずのその距離を40年間もさまよわせるという結果になってしまったのです。彼らは繰り返し繰り返しつぶやいたのです。神様に選ばれたあの怪力サムソン。サムソンの罪はどこにあったかというと、異性に対してでした。女性に対してサムソンは非常に弱かったのです。例えば、ペリシテ人の娘を見染めると、もうあの女が欲しい、あの女を妻として欲しいとですね、両親に訴えるのです。またある時にはガザで、その町の遊女のもとに通います。その後にはデリダを愛してですね、このデリダを愛してもうデレデレデレデレしてしまうわけです。そしてついには、サムソンの最後は、この女性によって致命的な失敗を犯すのです。彼は繰り返し繰り返し、この女性によって罪を繰り返しました。
ペテロ。決して私はイエス様を裏切ったりはしません。と言い切ったペテロのその舌の根も乾かないうちに、私はイエス様を知らない。あんな男とは関係がない。とかけてまでイエス様を否定する。三度。一度ならず三度もイエス様なんかは知らない。あんなものとは関係ないと否定してしまう。裏切ってしまう。そして今日の箇所ではアブラハムです。アブラハムはこれまでヘブロンというところに住んでいました。どういう理由からか、いろんな理由が考えられるんでしょうが、そこからネゲブの地方に移り住みます。カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中と一節にあります。この地方はペリシテ人の町です。今、アトランタオリンピックがもう終わりになりかかっていますが、参加国の中に今年の初めて参加した国の中に、パレスチナという国が参加しました。画期的なことですね。PLO によって一つの国として認められた、パレスチナというアラブの町です。このパレスチナっていうのは、実はペリシテから来た言葉です。ペリシテがパレスチナになっているわけです。このペリシテの町、ゲラルに滞在中に、アブラハムは自分の奥さんサラを、それは私の妹ですと偽ります。そうすると、ゲラルの王様、アビメレク王様は、この美しい女性サラを召し入れて自分の奥さんの一人にしてしまうのです。なんていうことでしょう。アブラハムとの間にあと一年後には、男の子を産むと言われているこのサラが、その直前になって、アビメレク王様の女の人になってしまうのです。しかし、今日のところ読んで和解のように、まさに危機一髪というところで、アビメレクはまだサラに手を触れる前に、神様は夢の中でアビメレクを責めるのです。皆さんが今日のこの歌詞を読みながら、聞きながら、あれ？同じような話を前にも聞いたぞ。でもそんな昔じゃなかったぞと思いつくかもしれません。そうなんです。創世記の第12章で、まさに同じ出来事が起こるのです。その時は場所はエジプトでした。エジプトに行った時、あまりにも奥さんサラが美しいので、きっとこのサラを奪おうとして私が夫だということが分かれば殺されるに違いないということで、同じことをして奥さんのサラはエジプトの王様、パロ王様、ファラオ王様のファラオの奥さんとして迎え入れられるっていうですね。そして危機一髪で助かるという話がありました。十二章で犯した罪を二十章でまた犯すのです。皆さんそれどころではないんです。皆さんが聖書をずーっと読み進んでいくと、アブラハムとサラの間に生まれたイサク、21章で生まれます。このイサクはリベカ、リベカとですね、結婚をするのです。そしてこのイサクとリベカが、実は後に同じこのゲラルに滞在中に、イサクは、これは私の妹ですと言ったために、危なくリベカが奪われてしまうという同じ罪をですね、子供が犯すのです。親の罪を子供が受け継いでいくんだなぁということをですね、もう恐ろしい感じで見せられる場所です。さあ、夢の中で、しかし、神様はアイメレクにストップをかけます。アイメレクは翌朝すぐにアブラハムを呼び寄せます。そして9節。それからアイメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。そこでアブラハムはアイメレク王様に弁明します。当時の旅行は今私たちの考えられないほど危険があったんでしょうね。いろんな危険があったのでしょう。特に、人並み外れて美しい奥さん、サラ。人が見ると、サラを見るともうみんなトロトロトロととろけてしまうぐらい美しかったんでしょう。どうしてもこの女を自分のものにしたいと人、男たちは思うぐらい美しかったって言うんです。そこで、 自分の身を守るために、お前は私の妹だということにしてくれ、夫だったら殺されてしまうから。当然、あり得る危険だったのでしょう。現実に、エジプトでも、このゲラルでも、王様に見染められてしまうのですから。そこで、真っ赤な嘘ではないにしても、これは私の妹です。と、偽ります。確かに、異母兄弟、腹違いの妹なのです。その間で結婚をした二人です。でも、もっと大切なことは、二人は夫婦である、サラは妻であるということを隠してしまえば、これは嘘です。偽りです。それにしても皆さんちょっと考えて。十二章で、妹ですと言ったとき、サラの年齢はいくつでした？アブラハムとサラの年齢差は約10歳。出発したとき75歳だったとありますから、12章の初めの方に。ですからだいたい65歳のサラです。65歳のサラ。それから今や25年が経過して、今90歳なんです、ここでは。19章のところでもサラ自身が老いぼれてしまったこの私って言ってるサラなんです。そのサラが妹ですと言えばまだ独身ですということが通じるってのはどういうことなんでしょうね。よっぽど厚化粧だったんでしょうか。まあ当時の平均年齢から考えると今の私たちがの年齢と合わせるにはもしかしたら2分の1にしてみるとちょうどいいのかもしれません。ですから90歳のおばあちゃんは今の感覚で言うと45歳ぐらいのご婦人に見えたのかもしれません。45歳の女性。うちの母ちゃんちょっともそれよりもうちょっと年取っちゃいましたけど、あ、聞こえてますかね。どう考えても独身は通じません。でも、サラは違ったのです。よほどの美貌、よほどの若さを保った女性だったんでしょうね。女性はサラから、どうしたら若さを保てるか学びたいところでしょう。まあ、そんなことどうでもいいことなんですが。しかし、今日のところでのアブラハムの態度は、信仰の父というには、いかにも、いかにも、恥ずかしい姿です。特に女性の皆さんからすればこのアブラハムの弁解弁明の13節これはカチンときませんか。13節神が私を父の家からさすらいのために出されたとき私は彼女にこうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ私たちが行くどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。あなたの愛を私のために尽くしておくれ。これはひどい言葉ですね。私を愛してくれているなら、お前は私の妹だということになって、エジプトの王様のもとへでも、ゲラルの王様のもとへでも、嫁いでおくれ、私の命を守るためにということですから、これはひどい言葉です。皆さん、アブラハムに対するイメージが、もうガクガクガクっとですね、下がるんじゃないでしょうか。いくら不肖不随と言っても、サラはアブラハムを主と呼んで、すべてにおいてアブラハムに従順であったと聖書にありますけれども、これはひどい、と皆さん感じませんか？そして、このアブラハムの言い方です。11節。アブラハムは答えた。この地方には、神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。この地方には神を恐れるっていうことが全くないので、だから嘘をついたというのです。しかし皆さん、今日のこのところで、アブラハムとアビメレクと比べてどちらが立派だと見えますか？どちらが神を恐れる人のように見えますか？どう見ても、アブラハムよりも、神を知らないはずのアビメレクの方が、今日のところでは立派です。そして神様も夢の中で、アビメレクの正しさを保証するのです。 私もあなたが正しい心でこれをしたことを知っていた。だから罪を犯す前にストップをかけたのだというのです。今日のところで、神を知らない人の前で、神を知っているアブラハムが嘘をついて、その罪を責められて、なんていう大きな罪を私たちにしたのだと言って責められて、真っ赤な顔をして走って、うなだれているアブラハムの姿をちょっと想像してみてください。苦し紛れに言い訳をして、みっともないみっともない姿をさらけ出している今日のアブラハム。特に、今日のところで、神様を信じている者が、神様を信じていない者たちを蔑んで、自分たちだけが正しい、神を信じない者たちは、そのなすところ、その考えること、すべてにおいて間違っている、私たちだけが正しいのだという態度、まさにいやらしい態度を、今日私たちはアブラハムの姿の中、この地方には神を恐れることが全くないので、だから罪を犯したのだと弁明する。時々、クリスチャンは偽善者だと言われることがあります。クリスチャンがそうでない人からクリスチャンは偽善者だと言われるととても痛いです。とても辛いです。とても悲しい思いがします。しかし、どのクリスチャンが胸を張って、いいえ、私はクリスチャンですけど偽善者ではありませんと言い切ることができるでしょうか。しばしば、クリスチャンであるっていうことのゆえに、偽善的な態度、行動、言葉を吐いてしまいがちな私たちではないでしょうか。そしてクリスチャンであるっていうことが、何か他の人よりも優れている、特別な存在で、立派な人間だと思っているとしたら、それこそ偽善です。ここでアブラハムが見せているその姿は、まさにその偽善者の姿です。しかし、悲しいことに、クリスチャンが神様を離れて行動するとき、不信仰に陥って行動しているとき、そのクリスチャンの姿は、クリスチャンでない人とまるで変わらない、いや、クリスチャンでない人よりももっといやらしい、弱く、愚かで、卑怯な、人間、罪人でしかありえないのだということを私たちは深く知らされるのです。この地方には神を恐れることが全くないので、だからそこでは嘘をついてでも生き延びるほかなかったというのでしょうか。たとえその使わされた地が全く神を恐れることのない地方であったとしても、その場所においてでも、もし神様により頼み、神様の御心にかなって生きようとするものを神様は必ず守ることができるお方なのです。信仰の人と言われるアブラハムの、しかしなんていう悲しい、寂しい、恥ずかしい姿でしょう。アブラハムは今日のこの20章における経験、失敗と言われる経験の中で、どんなことを学んだでしょう。三つのこと。第一に、アブラハムはこのことを通して、繰り返し行ってしまったこの弱さ、罪において、自分の弱さ、自分の不信仰を、いやというほど知らされたと、まあ思いたいのです。第二番目に、神様の清さです。神様は、神様のしもべが不信仰に陥り、汚れに走ることを本当に見過ごしにされることはできない。今日のところで、寸前のところで神様は罪を、ストップをかけて、アイメレクが罪を犯すことを、アブラハムとサラが汚れに落ち込むことを、とどめられたのです。このことを通して神様はいかに私たちに清さを求めておられるお方であるかがわかります。そして最後に第三に、憐れみです。神様の憐れみです。私たちから見ると、今日のこのアブラハムの姿を見ると、なんだ？これが信仰の父、神様の友、祝福のもとへと呼ばれるアブラハムの姿か？ アイメレクの方が素晴らしいじゃないか。そうなんです。アブラハムはいやらしいいやらしい姿を今日さらけ出すのです。しかし、主は、このアブラハムの罪、失敗にもかかわらず、七節のところで、夢の中でアイメレクに、こう言うのです。あの人は預言者であって、あなたのために祈ってくれよう。まあ、嘘をついている預言者。しかし神様は、あの人は預言者です。あなたのために祈ってくれる人ですと、かばってくれているのです。神様は失敗したものを、こいつはこんなことをしたからもうダメだ、失敗者だ、と捨てることをなさらないのです。憐れみをもって許し、忍耐し、また信頼して用いてくださるお方です。ある方が、とても高価な美しいハンカチをですね、ちょっとした弾みで、黒いインクをですね、ポターンとですね、その上に一滴落としてしまいました。まあですね、インクのシミがそこに汚くついてしまったのです。どうやっても消えることのないインクのシミ。ところが、それを見た一人の有名な画家が、ちょっとそのハンカチを私に貸してください。なんとこの画家は、このシミを上手に用いて、このシミを用いて素敵な風景画をそこに描き込んだというのです。そしてそのハンカチは見事にその価値を下げることなく、いや、引き上げたというのです。私たちの人生にも、まさにシミのような失敗、また罪を私たちは持ってしまうことがあります。でも神様だけが失敗者を許し引き上げ、用いてくださるお方です。さあ、アイメレクは、守る者となろう。これで全て正しいとされよう。実は、この後半のあなたを守る者となろう。これで全て正しいとされようというこの箇所が、昔の訳、文語訳では、何時の目を覆う者なり、各何時償いを得たり、と訳されています。すなわち、この銀千枚が、銀千枚によって、私の犯した罪を許してほしい、目をつむってほしい、私の罪の償いとして、罪を覆い隠すものとして受け取ってほしいと提供するのです。皆さん、今日のところで罪を犯したのは誰ですか？アイメレク悪いんですか？アブラハムの方が悪いんですよね。逆にアイメレクから復讐されても仕方のないところです。しかし、アイメレクは神を恐れたのです。そして、なんとその前のところでは羊の群れ、牛の群れ、男女の奴隷、奥さんのサラ、住むべき土地、もう、どこでも住むようにとですね、自分の領地のどこででも住んでいい。実際に彼らは、そのゲラルの王様の領地に住み着くのです。そして、さらに銀千枚。なんと潔いアイメレクでしょう。しかし、たとえ銀千枚を積んでも、罪は、あがなわれることはできません。罪は覆い隠すことはできません。キリストの血だけが、私たちの罪を覆い隠し、清めることのできる力を持っています。今朝、私たちも一人一人、まさにアブラハムと同じように弱い罪を繰り返すどうしようもない存在であることを深く認めながら、イエス様、どうぞ私の罪を許し清めてください。罪大きいもの、この失敗大きいものを許して、今日も生かし用いてくださいと主の前にもう一度出たいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。